伝がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近方伝が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近方伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子です。
おはようございます。今日は4月1日といえば
エイプリルフールですね。
はい、嘘をついて人を驚かすという習慣がありますが、悪意のある嘘は困りますね。
笑い飛ばせるぐらいの嘘なら許せますけど。
そうですね、
はい、
聖書は偽りを禁じています。コロサイ人への手紙3章9節10節には次のようにあります。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。
どんな時でも嘘はダメなんでしょうね。
そうですね。聖書は本当のことを言って誰かを傷つけたりつまずかせたりするような時は、相手を守るために聖書的な正しさとともにその人を愛される神の御心を優先すべきだと教えています。偽証はいけませんけど、塩味の効いた相手を励ます言葉は良いのでしょう。
塩味の効いた言葉で相手を励ます、難しいですが、偽りではなくその人のことを思って本気で励ますものでありたいですね。
そうですね、
はい、
では今朝も本気で福音、よく知らせをお伝えしましょう。
では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近方伝の協力教会、宝塚栄光教会、この番組でもおなじみの岩間博士牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は阪急坂瀬川駅から歩いて4分、三井住友銀行斜め向かい坂瀬川沿いにあります。壁に大きな木の十字架をつけた4階建ての鉄筋コンクリートの建物ですから、すぐお分かりいただけると思います。日曜日午前10時30分から礼拝、午後は1時から子どもチャペルを行っています。水曜日午後7時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。大人も子どもも神様の家族として愛と希望に満ちた交わりを持っています。住所は宝塚市中洲 1-15-9、 電話番号は 0797-736076、 0797-736076。 皆様のおいでを心からお待ちしています。宝塚栄光教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岩間博士牧師の聖書のお話、見ないで信じることの幸い、お聞きください。
おはようございます。爽やかにお目覚めでしょうか。キリスト教会では明日4月2日日曜日から始まる1週間を受難週と言います。イエス・キリストが十字架の苦しみを受けられたことを覚える1週間です。そして4月9日日曜日がイースター、キリストが復活されたことを記念し喜ぶ日です。イースターは年によって移動します。それは昔の教会会議で春分の日を過ぎてから巡ってくる満月の次の日曜日をキリストの復活日とすると制定されたことによります。年によってイースターは3月の下旬になったり、遅い時は4月の下旬になったりします。今年は4月9日がイースターです。イースターはクリスマスほどポピュラーではありませんが、とても重要な意味を持っています。クリスマスがなければ、つまり キリストがお生まれにならなかったら、キリスト教は存在しませんでしたが、それ以上にイースターがなければ、つまりキリストが復活されなかったら、キリスト教の歴史はなかったと言っても過言ではありません。ある人がこう言いました。キリスト教で受け入れられないものの一つが、キリストの復活だ、と。確かに死んだ人が復活するなど、人間の理性では受け入れられないことです。けれども考えてみてください。キリストは私たちと同じ人間としてこの世に来られましたが、神の御子でした。そのお方が死んでそのままおしまいになったと思うことこそ不合理ではありませんか。キリストが復活されたとき、やはり信じられないと言い張ったキリストの弟子がいました。トマスという弟子です。キリストが十字架で死なれ、三日目によみがえられた朝、弟子たちは皆失望と恐怖と不安に囲まれて、震えながら家に閉じこもっていました。自分たちの先生を失ったことから来る失望と、今度は自分たちが捕らえられ処刑されるのではないかという恐怖と、これから先どうなっていくのだろうという不安に苛まれていたのです。戸や窓は全部閉じられ、鍵までかけられていました。ところが、よみがえられたキリストがスーッと入ってこられ、彼らの中に立たれたのです。弟子たちはまるで幽霊でも見ているかのように驚き、おじまどいました。するとキリストは彼らに、手と脇の傷をお見せになり、平安があなた方にあるようにと言われました。その傷は十字架につけられた時に負われた傷でした。キリストは紛れもなくご自分がイエスであることを示されたのです。弟子たちは主を見て喜んだとヨハネの福音書20章20節にあるように、彼らが大変な喜びに包まれたことは言うまでもありません。ところがそこにトマスは居合わせませんでした。彼が外から帰ってくると、他の弟子たちが皆、復活されたイエス様にお会いしたと言いながら喜んでいます。彼は、そんなこと信じられるか。僕はその手の釘跡に指を差し入れ、脇の傷に手を差し入れるまでは決して信じないと主張したのです。数日後に、キリストが再び弟子たちの集まっている家に来られました。今度はそこにトマスもいました。キリストはトマスに、さあ、あなたの指を私の釘跡に、あなたの手を私の脇の傷跡に差し入れてみなさい、と言われました。もちろんトマスはそうするまでもなく、その場にひれ伏して、自分の不信仰を悔い改め、イエス様が復活されたことを信じました。その時、キリストは静かにこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。ヨハネの福音書20章29節の御言葉です。この目で見て信じるのは信仰ではありません。見ないでも信じるのが信仰です。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれ、私たちの罪をお許しくださいました。またキリストは葬られて三日目に墓の中から復活され、私たちに新しい命をお与えくださいました。キリストの十字架と復活を信じる者には、罪の許しと永遠の命が与えられます。永遠の命とは、この世で死を経験しない不老不死の命ということではなく、死の先に約束されている天国を望み見ながら、この世において何があっても失望せず、希望を持って勝利して進んでいく命のことです。これは見ないで信じる者に与えられる幸いです。あなたもぜひこの幸いをいただいてください。あなたのためにお祈りしています。
ここでお便りをご紹介します。兵庫県明石市の堀川美智子さんからです。 土曜日曜の福音の光の放送を聞かせていただきありがとうございます。美しい賛美とメッセージ、お証しなど楽しみに毎週聞かせてもらっています。
堀川さん、いつも楽しみにしてお聞きくださりありがとうございます。リスナーの皆様のご期待に応えるべく、より一層主の臨在を感じることのできるプログラム作りをさせていただきます。期待していてください。
金報伝ではホームページを開設しております。毎月の福音の光ライフラインの番組表、特別集会のご案内、また以前放送された福音の光のメッセージや証をお聞きになれます。その他、金報伝インターネットラジオの番組などもお届けしています。ぜひ金報伝と検索してホームページをご覧ください。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は京都府にある金報伝協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
京都市西京区大原の上里北野町767、日本福音自由教会協議会楽祭上里チャペル、京都市中京区三分西大竹町 6-2、 世界福音伝道会渦政キリスト教会、京都市中京区西野京北園町 50、 日本フリーメソジスト教団京都西教会。以上、京都府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは今実際にイエス様を見ることはできませんが、イエス様がお送りくださっている聖霊によってイエス・キリストを主と信じることができ、主の御名をあがめ主に期待することができますから感謝いたします。これまでもそしてこれからも私たちを主のしもべとして主にお仕えできますようお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金報伝福音の光の係です。 あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子でした。
主を信じ主に期待する幸いや、今日も主を喜び主を見上げつつ平安にお過ごしください。
それではまた明日朝4時30分に。